ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。これから10分ほどよろしくお願いします。さて、この1ヶ月皆さんいかがでしたかね。この1ヶ月ずっと考えてますと、やはりですね、梅雨時ということで、天気がいい日があんまりなかったですね。どんより曇ってる日であるとか、ザーザー雨が降る日とか、まあ晴れは晴れたで、ものすごい蒸し暑い日っていうのが非常に多かったと思います。まあ梅雨時で雨が多かったというのも一つ重要なことではあるんですけども、もう一つ、先週はですね、台風が近づきましたね。台風8号というのが、日本を、抜けていきました。台風8号、倉敷のエリアではそんなに大きな被害はなかったみたいですけども、全国各地を見回してみますと、土砂崩れがあったり、災害等でですね、大変な地域もあったみたいです。まあ、被害に遭われた方は、倉敷ではそんなに聞かないんですけども、全国的に見ますと、宮古島ですね、沖縄の宮古島では、台風の、日にですね、ビーチから人が流されて亡くなったというようなニュースも、聞かれております。あと、長野県の方ではですね、JR の中央線のあたりが、大変なことになってました。被害に遭われた皆様についてはお見舞い申し上げます。さて、台風といえばですね、皆さん最近台風っていうのはですね、台風8号っていうのはこの前、来ましたけども、日本以外ではですね、台風の、名前をつけているっていうのをご存知でしょうか。今回の台風8号、国際的にはですね、ノグリーという名前がついてたみたいなんですね。このノグリっていうのは何かというと、韓国語で言うとタヌキという意味らしいんですね。面白いですね。台風に名前がついてるのは非常に不思議だなと思ったんですけども、これ調べてみますとですね、台風に固有の名前がついてるっていうのは実は140あるそうなんですね。日本を含めて、10カ国で作る台風委員会というところで名前をつけているみたいで、そうなりますと実はですね、日本の、名前のついた台風も10個あるということなんですね。調べてみますとこんな名前の台風があるみたいです。天秤という名前の台風、ヤギ、ウサギ、カジキ、カンムリ、クジラ、コップ、コンパス、トカゲ、ハト、以上10個の名前のですね、台風が実はあるということなんですね。ではさっきの天秤、ヤギ、ウサギ、カジキ、カンムリと10個の名前に、共通なことって何でしょうね。皆さんご存知でしょうか。はい、天体が好きな人、天文学が好きな人はご存知かもしれませんが、これ星座の名前らしいんですね。天秤座、ヤギ座、ウサギ座、カジキ座という、星座の名前を、取って台風の名前としてですね、日本からは10個エントリーされてるみたいなんですね。いや、面白いといえば面白いんですけど、別に台風の名前、天秤座とかヤギ座とか星座の名前じゃなくてもいいのかなと思ったんですね。私怪獣好きなので、もし台風の名前にですね、怪獣の名前がついたらどうなんだろうと思ったんですね。例えば台風8号がゴジラだったりですね、台風10号がカネゴンとか、ゼットンとか、そういう名前の台風だったらどうなんだろうということで、多分台風ゴジラみたいなのが来るとですね、とっても収拾つかないんじゃないかと。台風ゼットンが来るとですね、もうどうしようもない、もう諦めるしかないみたいな感じの台風が、来て被害が起こるのかなというのもありました。で、私ニックネームがギャオという名前なんで、台風ギャオが来たらどうなるのかって、どこへ行くかわからない台風になってしまうんじゃないかという話も、仲間内ではありました。まあ梅雨についてはもうそろそろ梅雨明けになるんではないかと思います。この、放送が、18日に、放送されておりますが、実は収録されているのは16日で、南九州のあたりではそろそろ梅雨明けということらしいんですけども、この中国エリアもそろそろ梅雨明けになるのではないかと思います。梅雨が明けても台風はまだまだ、接近する可能性がありますので、ご注意いただければと思います。さて、そろそろですね、小学校、中学校、高校の皆さんは来週から夏休みという時期になるのではないかと思います。夏休みといえばですね、ラジオ体操ですね。うちの地域でもですね、来週からラジオ体操するということになりまして、この前、小学校に来ましてですね、ラジオ体操どこに集まっていつからいつまでやるかという話し合いがありました。 うちの学区ではですね、各登校班ごとにですねラジオ体操をするんですけれども、見ていたら面白かったですね、各自分の家の前でラジオ体操をするという班もありましたし、うちのあたりはですねちょっと離れたところなんですけども、ある登校班の、班長のさんの家の前でやるっていうところもありました。昔のイメージだとラジオ体操ってやるのは夏休み最初から最後まできっちりやるっていうイメージがあったり、あるいは夏休み前半、お盆前までやる、あるいは、後半からやって、夏休みの終わりまでやるっていうところもあったみたいなんですけども、結構ですね、1週間で終わりとか8月に入ったら終わり、要は7月中10日間ほどやって終わりっていうところも結構多いみたいで、それぞれ皆さん、ラジオ体操をやるのが、自分たちで決められていいなというのはありました。で、夏休みといえばあと夏祭りなんかも結構、にぎわいがある時期になってきましたね。来週の土曜日7月26日になりますと倉敷の駅前では、天領夏祭りという、催し物があります。代官林で踊ったり、ということで結構多くの人が来られるかと思います。で、倉敷の駅前以外でもですね、この前の市役所の広報を見ますと8月の頭にですね、水島の港祭りがあったり、玉島でも玉島祭りがあったり、あと小島でもですね、小島 JC、青年会議所の人が中心になって、どんかくがあるというような、ことを聞いております。8月2日結構、小島、玉島、水島、それぞれの地域で夏祭りがありますが、岡山でもですね、岡山桃太郎祭りというのが8月2日3日ということで日程が重なっております。お近くの地域のですね夏祭りに出て行って楽しまれるのもいいのかなと思います。さて、夏休み先ほど台風の話をしましたが、やはり暑いので海水浴に行くシーズンになるかと思います。私も結構泳ぐのが好きで海水浴は好きなんですけども、先ほど台風で人が流されたという話があったりもしましたが、くれぐれもですね、泳ぎが得意だからということで油断することないようにですね気をつけて、安全に、海水浴を楽しんでいただければいいのかなと思います。うちもですね家族で海水浴行くことがちょくちょくありますが、さすがにですね、自分が泳ぎが得意でもですね体重が重たい子供が乗っかかってくるとですね、浅いところでも沈没してですね、溺れることはそんなにないですけども、上からやっぱり人が乗っかかってくるとですね大変ですから、悪ふざけをしてですね決して溺れるようなことのないように気をつけてですね海水浴を楽しんだり、海水浴だけではなく、山の方へ行かれる人も多いかと思います。くれぐれも気をつけて、安全を確保して、遊んでいただきたいと思います。はい。さて先日ですね、私友人を連れて倉敷美観地区から倉敷川沿いを富士島経由してですね、郷内の熊野神社あるいは五竜尊竜院まで、お連れして歩くというののイベントというかお手伝いをさせていただきまして、地域のですね歴史等々をいろいろ説明しながら散策しました。倉敷の美観地区から富士戸寺まで大体5キロ、そこから先郷内までがあと3キロ4キロで、トータル歩いた距離は10キロほどなんですけども、この10キロの中にですね、いろんな史跡があるわけで、この史跡地元の史跡をどれだけ地元の人としてより詳しく紹介できるのかは重要なところだなと思いました。やはりですね自分の住んでる地域にどういう魅力があってどういう歴史があってというのがですねなかなか説明できない人多いかと思いますが、どんな地域にもですねそれなりの歴史っていうのはあると思うんで、それをですね、いっぱい調べてもらって自分の地域の魅力をですね発見していただくと、いろんな面白いことに気づくんではないかと思います。夏休み、大人の人には宿題はないかもしれませんが、地元のことを調べるっていうのを自分の課題としてですねいろいろ歩き回ってもらえると面白いことに気づくのではないでしょうか。ということで、また今日も拙い話で、10分ほど経ってしまいました。これから暑い時期が、続きますけども、くれぐれも夏バテしないように、特にですね熱中症で、大変なことにならないようにですね水分補給塩分補給をしっかりしてですねお過ごしいただきたいと思います。この1ヶ月皆さん笑顔でお過ごしください。ではまた来月お耳にかかりましょう。